皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は高島嘉右衛門さんです。
高島嘉右衛門、
わかった、高島屋を作った人でしょ。ブー、あの高島屋とは無関係です。
そんな人知りませんね。前回名前出ましたか？
出ましたよ。松平春学校に、お前ら金持ちが金田さんと、お前もう授業も進むもんも進まんがーって、
金田さしたという人です。ああ、いましたね。でも金を出さすということは、本人もそれなりのことはしてたんでしょ？人に金出さしといて自分何もしないっていうのが一番性格悪いじゃないですか。
そうですね。高島嘉右衛門さんは非常にすごかった人だと思います。金の使い道というか使いどころを知ってたんでしょうね。
なるほど。金の使いどころを知っていたということは、こういう時には金が返ってこなくてもここでお金を出さないといけないという。
はい。まあ具体的に行きましょうか。高島嘉右衛門さんは1832年にお生まれになって1914年にお亡くなりになっています。つまりペリーが浦賀に来る20年前に生まれて、大正時代まで生きていた方です。非常に長生きですね。
すごいですね。激動の時代を生きてたんですね。
政治とかをやられてたんですか？いえ、もともと材木屋をやっていた人です。安政の大地震で、江戸に、火事が起こって、佐賀藩が被害を受けたんですね。佐賀藩邸の、建築とか、で、2万両の儲けを得ることになったんですが、盛岡藩の藩邸を、また作るいう時になった時に、暴風雨に見舞われて材木が流出してしまった上に、盛岡藩が、うち金ないんよ、チャラにしてくれるっていう、ことで、2万両の負債になったそうです。差し引きゼロですね。
いけませんね、いけませんね。お侍さんっていうのは、権力を重ねに、
踏み倒すっていうこといけませんね。お金ないからって。幕末はね、お侍さんたちもね、各藩もお金なかったんでしょうけどね。
それはいけませんね。
でも、それで参るような高島さんではなかったんです。
ほうほう。
今度は外国人を相手に金貨を売って銀貨を受け取るっていうことをして、国内と国外で交換の比率が違ってたそうで、ちょっと具体的にはわからないんですが、ところがこの交換方法っていうのはご法度だったんですよ。なので当然目をつけられます。潜伏します。でもこれ以上あかんで自首します。逮捕されました。
こりゃまたすごい。
死罪とかいうわけではなかったんで、後に釈放されますよね。そしたら今度、イギリス公使のパークス、有名なね、あのヒゲが変な人。そっから、公使館の建築を請け負うんですね。
パークスの公使館といえば、あれですか？
高杉晋作が火つけたやつですか？
多分そうなんじゃないんですかね。
外国人相手に建築を請け負うと、当然他の外国人からも依頼が来るわけですよ。外国人にしてみれば、そんなね、建設会社の知り合いとかはそんなおるわけないしね、日本に。横浜にね、旅館を作るんですよ。1867年。これが、政府高官とか外国人をの社交場としても利用されたんですね。
社交場ですか。いいところに目をつけましたね。外国人相手の商売。
そうなんですよ。横浜といえば外国人がいっぱいいましたから。しかもそこで社交場も使われるようになるということは、人脈ができるんですね。お偉いさん方の伊藤博文とか大隈重信とか、そこで1870年に 横浜と京都の間に鉄道を敷けっていうのを説得するんですね。で、線路を短縮するために横浜を埋め立てようやないかいう話があって。でもなかなかそれを引き受けてくれる人がおらんかったから、明治新政府は、そこを埋め立てて開発したものには、そこの土地を一生やると。線路はやれんけど、土地はお前にやるっていう条件が政府出るんですよ。政府からね。その時になんとこの高島嘉右衛門さん、土地いりませんって言ったんですよ。すごいですね。その偉業を称えられ、その埋め立たところは、高島町という名前になったそうです。高島嘉右衛門さんの名前のついた町、あ、待てよ、北海道でもありましたね。中島町というのが。やっぱり、町を発展させるためには、ある程度の資材を投げ打たないといけないと。でも、その見返りは、お金以上のものが得られるということですよね。そうですね。それを知ってたんでしょうね。またそれだけじゃないんですよ。またやったんですか？ドイツ人が神奈川県にガス会社を作ろうとした。そうすると、ガスの権利がですね、外国に奪われてしまうっていうんで、ガス会社を作るんですよ。1872年10月31日に、横浜の地にガスが灯るんです。そしてこの10月31日はガス記念日になるんです。儲けることも考えながらも日本の国益を考えたんですよ。海外に奪われてなるものかと。すごいですね。まだそれだけじゃないですよ。海防、つまり海の国防ですね。そのために1万円を献上するんですよ。すごいですね。確か1円が5万円でしたから、5万円の後にゼロが4つつくということは、5億円ですか？でも逆に言うとそこまで儲けたんですよね。そうですね。建設業とガスで、ボロ儲けですね。あと、旅館。すごいですね。まあ、他にも北海道で鉄道の会社の社長にもなっておりますので。すごいですね。ほんで愛知セメント株式会社も作ってるんです。この会社後に合併を繰り返しますが、太平洋セメントとして今に受け継がれているんです。国内最大手のセメント会社ですね。すごいですね。なんでそんなに、まあ初期に失敗もありのトントン拍子に事業がうまくいったんですが、なぜそれができたんですか？実はこれはですね、裏があるんですよ。トントン拍子に事業がうまく進み、横浜を作った男として名士として名前が残るようになるには、実はすごいからくりがあったんです。
何ですかそれは？
占いです。
え
占いです。
占い？
はい。高島駅というのをご存知でしょうか？高島駅で検索したら出ます。今でも本を売ってます。今年の吉な方向はどっちだとか、ああいうやつ、売ってます。その高島駅を作った人です。高島駅なら名前聞いたことありますよ。高島駅作った人なんですか？はい、高島駅団というやつですね。事業に関して全て占いで決めてたそうです。それが的中率がものすごく高いんで、政府高官からも政治の行く末について占ってほしいと、依頼が殺到したそうです。なんと、西郷隆盛、大久保利通、伊藤博文の式までも予見していたと。特に伊藤さんの場合は暗殺者の人命まで当ててたそうです。
すごいじゃないですか。
でも伊藤博文の死を予見していながらも、伊藤博文を止めることができなかったということで、 それ以降人を占うことはしなかったそうです。しかも占いは占い。
何を言ってるんですか。
占いを商売にはしなかったそうです。ここまで当たるんなら占いをしに商売を絡めたくなりますが、人の将来を予見するというのは金儲けにしちゃいけないというなんかあったんでしょうかね、今しめが。でも、で自分の人生は占ってたから。すげえ的中率で、名士とまで至ったんです。それだけじゃなくても、本を数回読んだだけで暗記するという抜群の記憶力があったそうです。
抜群の記憶力ですか。記憶力と占い、そしてどこに金を落とせばいいのかを知っていた。
これはすごいですね。こういう人たちが明治の新しい世の中を作っていったんでしょうね。そうですね。
いや、これはまた新しく知りましたね。高島駅を作った人、実は横浜を開発の父だったという驚きの事実ですね。
やっぱり歴史、特にこの幕末明治に関わる転換期の歴史は面白いですね。そうですね。この時代に会社を起こして、それが今でも残ってるっていうのが割と多いですからね。今につながるものの原点がここにあるっていうのは、わりかし幕末明治には多いですからね。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
あ、ちょっとその前に。
何ですか？
ノイズフィルターと南国さざ波放送局に出演しております。ノイズフィルターは、聞きどころ、聞きは、ひらがなのキーに、タタとかの、繰り返すやつのあれをつけて、どころは、処理の書で、聞きどころノイズフィルターで検索してください。ノイズフィルターに、スペース開けて、インターネットラジオでも引っかかるはずです。で、南国さざ波放送局は、トップページで最新回だけが聞けるようになっておりますが、左下に RSS がありますので、そちらをクリックすると過去放送も聞けるようになりますので、その中にあります。ノイズフィルターは、大人数でなければできない面白いことをやっています。南国さざ波放送局はちょっとドラマ仕立てになっておりますが、聞いてびっくりしました。編集がすごい！素晴らしい！素晴らしいの一言の編集です。ぜひ、お聞きください。では、さよならー。